まずは柴山社長、上場おめでとうございます。
ありがとうございます。
創業から4年4ヶ月というね、この期間でですね、まあ、35万口座で残高も3200億円と異例と言っていい急成長だと思うんですけども、まずここまでの成功の要因ですね、これを教えていただけますでしょうか。
はい、私たちウェルスナビは働く世代に豊かさをというミッションを掲げて、自動で、お任せの資産運用サービスをオンラインで提供して、でそして忙しく働く世代をサポートをしています。実際に20代から50代の働く世代が利用者の 91% を占めていて、でそして、67% のお客様が今後10年以上ウェルスナビを使い続けたいというふうにおっしゃっています。働く世代の方々の豊かな老後に向けた資産運用を長期的にサポートしています。で私たちの事業が短時間で大きく成長している背景には、日本社会全体の構造変化があると考えています。でそれは終身雇用の終焉による退職金の減少、そして少子高齢化による年金不安から現役世代の資産運用という、これまで日本になかった新しいニーズが生まれているということが挙げられます。でそこで私たちはテクノロジーを活用することで、忙しく働く世代がスマホで隙間時間に海外の富裕層と同じレベルの資産運用を行えるようにすることで、そうした新しいニーズに応えています。またテクノロジースタートアップとして大手の金融機関とも協力することで、幅広く働く世代の方々の資産運用をサポートできてきているのかなというふうに考えています。
で、まあ、この間ですね、老後2000万円問題といったようなですね、まあ、今社会現象といっていいようなですね、まあ、資産運用に対する関心が高まったと思うんですけどね、まあ、このあたりも特に働く世代が関心を持ったということで、御社にとって追い風になったのではないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、老後2000万円問題自体は私たちの事業にとって確かに追い風になったという要素はあると思います。しかしその前からニーズは顕在化していまして、実際に例えば老後2000万円問題が話題になる1年前の2018年8月には、私たちウェルスナビはサービス開始から2年ほどで預かり資産が1000億円に達しています。そうした創業から間もないスタートアップに預かり資産が1000億円集まるということ自体が、日本社会の構造変化がずっと以前から起きていて、でしたがって働く世代の資産運用というニーズも徐々に顕在化していて、でその一つの象徴的な事例が老後2000万円問題だったというふうに私たちは思っています。
そこがですね、従来の資産運用会社とですね、まあ、大きな差別化ができた要因じゃないかと思ってるんですけど、実際まあ資金を持ってるのはシニア層だというのが、まあ我々の常識思い込みだったと思うんですけどね、あえてその働く世代にターゲットを絞られた、ここの狙いというものについてはですね、どのように分析されたんでしょうか。
働く世代にターゲットを絞ったのは、創業の時のきっかけが大きく働いています。そもそもの創業のきっかけは、同じ家族の中での日米の金融格差でした。私自身の両親は金融資産ほとんどが預金 でそしてこう退職金を受け取っていますので、日本全体の中では比較的恵まれた方だと思うんですけれども、私のアメリカ人の妻の両親を見ていますと、若い時から資産運用のプロに任せて長期積立分散の資産運用を続けることで、それをまあ20年以上続けて富裕層の仲間入りをしました。でその結果、同じ家族の中で私自身の両親と私の妻の両親、アメリカ人のお義理の両親を比較すると、金融資産に10倍ぐらいの格差があって、しかしこう年齢や学歴や、あるいはこう仕事の内容はそれほど違うわけではないと。それが私たちウェルスナビの創業のきっかけでもあります。もしも私自身の両親が若い時からずっと海外の富裕層と同じような資産運用をするチャンスがあったら、そういう仕組みが日本にあったならば、私自身の両親も今もっともっと豊かだったはずですし、日本全体が今日本の個人金融資産1900兆にありますが、これがもっともっと豊かはずです。でしたがって、働きながら資産運用を長期間続けていくということを誰でも利用できる仕組みにしたいというのが創業のきっかけでした。
なるほど、まさに実体験というか身近なところにヒントがあったという奥様のご両親と柴山さんのご両親のこの差ですよね。で実際4年4ヶ月やりましたけども、 その辺の格差がですね少しずつ埋まり始めてるなとかっていうご実感みたいなものはありますか？
その格差をこう埋めるべくこう努力を続けていますが、まだまだ時間はかかるかなというふうに思っています。今預かり資産が3000億円ですので、これが仮に1兆円になったとしても、日本の個人金融資産全体に占める割合は 0.05% でしかありません。ですから働く世代に豊かさをというこうミッションを実現して、誰もが安心して利用できる一種のこう社会インフラとしてのサービスを作っていくまでの道のりはまだまだこれからだというふうに思っています。
登山で例えると何合目ぐらいのイメージですか？
いや、まだその何合目と言えるほどでもないかなと。まずはこう預かり資産1兆円をなるべく早く、はい、達成して、でそこからどれだけ成長していけるかというのが私たちの理念を考えていく上では重要です。
なるほど。あと今回の IPO でですね確保できる資金ですね、これを主にどんなことにお使いになりたいとお考えですか？
はい、上場によって約30億円の資金調達を予定していますが、これはまず事業成長のための広告宣伝費や人件費で、そして自己資本の充実に充てたいと思っています。上場する、そもそもの目的はやはり機動的な資金調達が可能となって、財務基盤が強化される、安定すると。でそのことによって、お客様からの信頼が向上するという点になります。ウェルスナビの場合には今後10年以上利用し続けたいというお客様が全体の3分の2を占めていますし、1人当たり平均で128万円の資産を私たちのこうアプリでお預かりしているということになっていますので、お客様からの信頼の向上で、そのための経営基盤の強化は非常に大きなテーマですので、上場をすることによって働く世代の豊かさをというミッションを実現に向けた、それがよりこう加速していくといいなと思っています。
今のお話だとですね、お客様が株主としても御社を長く応援したいっていう、そういう発想も成り立つかなと思うんですけど、このあたりについてはどんなふうに社長お考えですか？
私たちのサービスを利用のお客様は非常にこう長期的にサービスを使いでいらっしゃいますので、したがって私たちの事業計画、経営の方針も中長期的なものです。でまたその株主価値という考え方からもですね、例えばこう短期的に黒字を目指していくというよりもは、誰でも安心して利用できるインフラとしてのサービスを作るために、事業への投資が先行する、で将来的にはこう安定的な収益を生み出すことができるであろうと、そういった仕組みになっていますので、中長期的な株主価値の最大化を目指しています。そうしたような観点から中長期的に株主になるということを仮にお客様が選択してくださるのであれば、それはサービスの内容に照らしても、また経営方針に照らしても、その非常にこう一貫した形になりますので、こう相乗効果、シナジーが生まれやすいのかなというふうに考えています。
伺った感じだと、例えば配当というよりも当面はもう事業成長に重視して、会社が大きくなることで株主に報いていきたいという、そういうスタンスなんでしょうか？
はい、その通りです。海外を見てもう配当がなくても非常に大きな株主価値を株主に対してもたらしている会社はたくさんありますので、そこは事業の性質がどうなっているかだと思うんですね。でもしもその事業が先行投資を必要としていて、でそこからこう将来的に大きな企業価値が生まれるというタイプの事業であれば、あくまでもこう中長期的な目線での株主価値の最大化を目指していくのが経営者としての務めだというふうに思っています。そうすることでお客様に対して提供しているサービス、経営や事業の方針で、そして株主に対するその価値の提供というものがきちんとこう一貫性のあるものになると思っています。
本日は上場前のお忙しいタイミングでご時間いただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。